Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
みなさんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の話題ですけれども、デジタルの 30m バンドということでお送りします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、はい、ハムライフ .jp、はい、5月30日の記事からね、ちょっとご紹介したいと思います。2022年令和4年12月1日以降使用できませんということでね、非常に強い文章で、何がということで、ね、これ実はいわゆるアマチュアであの新スプレアス規定とかね、旧スプレアス、はい、まあ、この話なんですけれどもね、はい、JVC ケンウッド旧スプレアス規格で作られた特定省電力トランシーバー、コードレスホン、ファックスの該当リストを公表しました、はい、ということで、ね、はい、まあ、スプレアス規定、まあ、僕らあのアマチュア無線の中でね、はい、無線やっとんで、他のことであんまり気を回してないと思うんですけども、はい、このスプレアス規定は別にアマチュア無線だけじゃなくて、
そうですよ、ね、
アマチュア以上じゃないんですよ、これ、
ね、逆にアマチュアがごく一部でね、
うん、そうなんです
よ、他は大変いっぱいあります
けど、
ITU のね、全世界 の, これ傾向なんでね、スプレアスをもっと他の、ね、民生機器に危害を加え、危害と言い過ぎか影響を与えないようにということでね、はいはいはいはい、という話なん で,、はい、で実はアマチュア機は、ね、皆さん、ね、よくご存知と思うんですけども、特徴ですね、特定省電力トランシーバー、はい、コードレスホン、はい、ファックス、このファックスと電話一緒になってもよくありますよ、
ね、ありますね、
はい、でこれのね、これは使えます、使えませんということで、要するにまず使えないもの、旧スプレス規格でね作られたものの、該当リストを公表されてます。はい、これはハムライフ .jp には5月30日 の, まあ、例えばスプレスとかね、まあ、いろんなで検索すれば出てくると思うんでね、URL はそちらの方にありますんで、見ていただいたらなと思います。
はい、
から、JVC だけじゃなくてね、 JVC ケンウッドだけじゃなくて、アルインコさんもね、去年の11月にね発表してるんですよね、
はい
はい、という記事が載っておりました。はい、特定省電力機器以外にもね、はい、シビトランシーバー、
はいはいはい、
これは、ね、ほとんどは新スプレアス基準で、ね、規定を取ってない。
そうです
ね、というか、まあ、はぎりって最近作ってないと言った方が正しいかな。
そうですね、うん、
はい、だから当然もう新しい、ね、スプレアス規格の前のトランシーバーがほとんどだと思いますし、うん、ではい、アマチュア機なら、ね、やっぱりもったいないんで、みんな一緒になってね、こうなんとかできへんかなというので一生懸命やってるんですけど、はい、他の業務無線とかね、まあ、CB はまあ業務いうか、まあ、業務使いますけどね、はいはい、まあ、そういうやつはもうダメだったらもうダメで、
旧
デッキはもう使えないと、
新規デッキを取り直さなくちゃいけない。
そうなんですよ、
ですよね、
実質買い替えですよね、
そうなんですよ、はい、まあ、アマチュア前はね、旧のいろんなやつで測定をし直して、で OK になったというね、まあ、要するに、うん、まあ、JAD とか、ね、いろんなの含めてね、はい、やってるんですけども、はい、そういうところ、うん、やるところははっきりないんですよね、だから古いやつはもう使えないと、
そうですね、
いうことになるんでね、うん、まあ、ちょっと極端な言い方ですけど、まあ、ちょっといろんな、場合はあると思うんですけど、
いろんな方法あるみたいですけど、
うん、とに
かく、まあ、
ちょっと気をつけないといけない、ね、うん、そうなんですよ、はい
はい、
ということでね、まあ、2022年令和4年以降は使い続けると違法になると、は
い、そういうことですね、
いうことで注意してください。アマチュアの方もね、免許上にね、まだ平成34年以降は使えないとか書いてあると思いますが、それと同じなんですよね、
はい、
うん、はい、ということでございます。はい、で、まあ、そのもしお持ちな場合ね、特にお仕事でお使いになっている方、結構数とかね持ってらっしゃると思うんで、使えるかどうかはね、これ総務省の、ね、電波料ホームページで、ね、確認ができます。
はい、
ちょっと検索とか統計の中で入っていきますとね、 技術、基準適合証明等を受けた機器の検索というのがあるんですね。要するに技的機器かどうか、はい、技的機器の場合後ろにまあ、郵便のマークついたシール貼ってますよね、はい、そこに技的の番号を書いてますんでね、はい、それを入力すればね、それがいつのものか分かるようになってますので、はい、ご心配な方はね、一回ちょっとそれで見たらどうかなと、はい、で、まあ、よう分からんという方はな、もうお買い求めになったらちょっと販売店の方にご相談されるとかね、はい、ということじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、スプレアス問題はアマチュアだけではありませんよということで、ね、はい、気をつけましょうと、はい、から次にね、はい、YOTA ヨタのお話なんですけれども、この6月からねヨタの若者電話無線電話相談室、はい、まあ、スタートしたんですけども、
しましたね、
はい、この収録にね、実はね、実はリトアニアは、リトアニア、はい、LY ですね、はい、リトアニアのアマチュア無線連盟の元会長の LY2EN、シモナス・カリーバさんが、はい、いらっしゃってましてね、はい、なんとなんとご参加いただいたと、はい、いうことなんですよ、
はい
はい、でその中の話題をね、ちょっとだけご紹介したいと思うんですけども、リトアニアという国なんですけど、ここは人口が300万人ぐらいのところで、まあ、はい、日本で言えば、まあ、ちょっと大きな大都市ぐらいの人口、
そうですね、
そうなんですよね、うん、割と小さな国なんですけども、はい、その中で、まあ、1000人前後、だから900人から1000人ぐらいとおっしゃってた、ね、はい、その方々が大体アマチュア無線を、ね、開局してね、で無線連盟には、ね、375名の方が、ね、加盟してられるということだそうです。下村さん自身は、ね、現在36歳、非常に若いんですよね、は
い、若いんですよね、
で会長されてたということ、すごいですね。
はい、
でその年齢で、ね、連盟会長になったことに、まあ、驚いたんですけども、リトアニアのアマチュア無線連盟ですね、こちらの役員の半分は、ね、もういわゆる若者派な、
若者世代と言ってました。
いいことですよね、
はい、うん、だから 若い非常に、はい、まあ、フレッシュな、
はい、
ね、連盟ということで ね、まあ、だからアマチュア無線自体も、ね、非常に若い方が多いということでね、
うん、そうですね、は
い、で、まあ、いろいろと収録とか、ね、させていただいたんですけども、最後に、ね、日本の若者の反応に向けてまして、ね、お言葉をいただいたので、ね、ちょっとご紹介しておきたいと思います、はい、変化を恐れてはダメだ、将来デジタルワールドとアマチュア無線は融合してしまうかもしれないけれども、その変化を恐れてはいけない、変化していかないと生き残れないと思うということですね、
はい、
で、まあ、例え話なんですけど、ね、いわゆるラテン語ですね、ラテン語は変化をしなかったため衰退し、変化を遂げたイタリア語やスペイン語が残りました、はい、ということですよね、うん、はい、
なるほど、
うん、まあ、まあ変化を恐れてはいけないということですよね、はい、うん、ということ で、インタビューの様子はですね、7月になりましたらね、ヨタジャパンのコーナーでね、放送したいと思いますのでね、ぜひご期待くださいませ、うん、ということです。はい、ということでね、今日はね、ハムバンドシリーズということでね、はい、30メーターバンド、
はい、
ということでね、
ちょっとマニアックなところ
で、そうですね、はい、あと10メガ10メガですね、はい、ついて語っていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、ラジオナイターからの放送第4回目ということでね、はい、まあ、いよいよハモのラジオの、ね、本領発揮ということでちょっとマニアックな話題にちょっと入っていきたいと思いますので、ね、
はい
はい、今回は、ね、デジタルの30メーターバンドということで、ね、はい、このところ、ね、成田から、ね、放送する以前に、ね、いろんな周波数の、ね、特集してたんですけども、はい、ね、今回は、ね、そのうちの30メーターバンド10メガヘルツ帯ということで、ね、はい、お送りします。はい、まず、30メーターバンドの周波数帯域なんですけども、うん、10.100 から10.150メガヘルツまでの50キロヘルツだけです、
はい、狭いですね、
非常に狭いですよね、
はい、
で、そのうちですね、10.130 から 10.150、この間は筐帯域デジタルも出れるということで、はい、FT4 とか FT8、はい、JT、はい、JT ギリギリかな、
JT、
JT は
65大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ、
はい、
大丈夫です、
ね、
それから PSK もありましたし、
はい、
RTTY もありました、
はいはい、そうですよね、はいはい、ということで、まあ、あのそれの下ですね 10.100 か130はもう CW オンリーということでね、はい、まあ、はっきり言って CW のね、ペティションとかあると CW でね、まあ、順目が出ていただくことで、ね、バカスカできるという、
はい、結構というところですね、結構やりやすいですね、
はい、そうなんですよ。ワークバンドなんですよね、これ、はい、10メガ帯というのはね、10メガから18メガ、24メガ、この3つがね、はい、ワークバンドということでね、まあ、初めの、まあ、3.5、7、14、21、28の、まあ、間を塗って非常によく飛ぶところ、
うん、そうなんですね、
放送でも使ってます、近く放送も使いますからね、はい、そういうところに割り当てていただいてね、これはあの10メガという、ね、ワークバンドではね、日本では一番早くあの昭和57年に、ね、割り当てられたそうなんですよ、はい、
そうですね、
はい、
あんまり使ってなかったんですかね、業務でね。
そうです
ね、早かったですね。
あで、うん、あのこれディレクター調べていただいたんですけどね、アマチュア一応日業務にはなってるんですけどもね、
はい、
あの国内には業務局ないらしいんですよね、はい、
どうもあの文面から見るとね、
はい、
なさそうなんですね。
そうなんですよ、はいはい、だからあの一応あの分け方としては二次業務なんですけども、はい、まあ、実質一次業務はありませんので、まあまあ一次業務ではないけども、まあ、アマチュアだけで使っているという感じですね。
国内はですね、
国内は、はい、ただあの海外は、ね、やっぱり業務局いらっしゃるみたいなんで、あの、まあ、総務省のアナウンスの中にもね、あの周波数割り当てのいろんな計画とか、あの現在の状況とかいうページあるんですけども、
はい、
そこ見るとね、あのやっぱり業務局に今週当たらないという条件でというのが入ってますんでね、はいはい、あのだからあの他の業務局出てきたらのけって言ったらダメですよ、絶対に私がのきます、はい、
そうですね、
ということでございます、まあ、あの別にあの業務局だけじゃなくてね、あの普段の QS もそうですけど、ね、はいはい、QRM が入ってきたらのけと言うてはいけないと、はいはいはい、ということでございます、
はい
はい、からライセンスなんですけど、これは2山以上ということで、はい、1山2山ですね、第1アマチュア無線機と第2期アマチュア無線機に許可されてますというところでございます、はい、まあ、そういうバンドですよ、
そうですね、
ということですね、はい、それからあの、まあ、先ほど言いましたように、あの、まあ、電信等から兄弟機デジタルだけなんで、
はい、
あの電話とかいわゆる SSTV というあの映像ですね、これは通信はできません、はい、だから3キロも広がるような周波数帯域は取ってはいけないですよと、
そういうことですね、
いうことなんですよね、うん、はい、あのでもまあ CW 専用じゃないんで、あの、はい、兄弟機デジタルね、 FTA と今バンカバンバン10メガ
出てますね、
出てます、私も
出
てます、
16あたり出てます
ね、はい、で、あの 1.9 メガもね、あの、デジタルの OK になってますんでね、まあ、よく似た感じかな、はい、
うん、そうですね、
1.8、1.9 はね SSB もともと出れないんで、うん、まあ、デジタルと一緒に混在という感じですよね、うん、
ただ 1.9 はいろいろあの帯域制限がありますけど ね、
うん、ありますね、
ここはないので、
100キロ以下だっけ、
200ヘルツ以下ね、
そうですね、はい、ということですね、はい、あのちょっと申請してみないと、ね、そういうあんまり覚えてない
そうですよね、そうですよね、
ということ
で、まあ、200に広がったんかな、
そうです、ね、
100から200に広がった、
ああそうですね、あの昔100だったんですけど、
ね、200
に広がりましたよね、あれで結構ね PSK の広いやつが使えるようになったんですよ、
ね、ああそうみたいですね、
そうですね、
はい、
あと JT も使えるようになった
んですね、そうですね、
はい、
で、あの、まあ、そういう意味で、ね、CW も、ね、あのデジタルという考え方をすれば、
はい、
もう全てデジタルモードのみのバンド
ということで
ございますそれ、
はい、
うん、からあの普通のコンテストは、ね、あのまあ、大体ワークバンド使わないんで、
はい、
あのどんなコンテストがあってもここは静かなんで、
そうですね、
のんびりと QS とできますよ、
はい、
ということですね、
はい、
で、あの、まあ、特徴なんですけども、まあ、昼と夜で、ね、うん、あの電波状況はもうあの HF の場合変わるのは皆さんご存知だと思うんですけども、
はい、
あの昼間は、ね、結構弱いあの電波でも、ね、国内 QS を結構
できます、
うん、できるということでね、
で
アンテナにもよりますけれどもね、はい、あのまあ、10メガなんで、あの、まあ、3.5 とか、ね、比べればまだ短い、言うても長いですけど、
結構ね、波長が30メーターなんで、ね、ダイポールでも15メーターありますからね、
そうですよね、
はい
はい、でまあ、フルサイズを、ね、使用していればね、あの5ワットぐらいでも、ね、十分楽しめるという感じみたいです
ね、ありますね、
はい、
あの前に、うん、前結構 JT65 の時代ですけどね、うん、もう5ワットで十分国内は、
ね、
飛んできましたね、
それとあとあの夜間なんですけども、これ、まあ、はい、7メガにも言えるんですけども、あの、まあ、北米と結構ね安定して QS をできると
できます、ね、
いう感じでね、あの PSK レポーター見ててもね、10メガ結構アメリカとの間、うん、まあ、7メガが一番多いんですけど、
はい、
10メガも結構ね、
はい、結構いるんですね、
結構ね、ワールドワイドに開いてるみたいですよ、
そうなんですよね、
はい、はい、
まあね、リオさんおっしゃったようにワールドワイドということで結構あの、はい、そういう広がりが多いんで、あのご存知の方いらっしゃると思うんですよね、ウィスパーですね、 WSPR、はい、これ、まあ、これはあの QSO するというソフトじゃないんですけども、あの自分の電波がどこまで飛んでいってるのかとかね、うん、そういう検証するソフトで、まあ、あの通信するんですけども、これ結構寿命が多いんですよね皆さん。
あ、
うん、だいたい一日中どこか聞こえてるというか、
はい、
面白いとか ね、私も一時10メガでずっと出してましてね、はい、遊んでましたけど結構面白いところでございます。
あれ JT のずっともっと低速なんですよね、
う
ん、
そうそうそう、もう少し遅いです、
はい、
だからあの帯域も非常に狭いんでね、はいはい、まあ、あのまあ他にあんまり影響を与えないんで、うん、結構面白いですよ、
うん、そうすると、うん、まあ、ビーコンを出しているようなもんで結構世界中で受信してくるんですよね。
それはもうリアルタイムでね、あのウィスバーのソフトで分かります、
ね、で PSK レポートに上がってきて、
うん、そうですね、
なんかすごいですよね、1ミリワットでも結構飛んでますし、
うん、あ、そうなんですよ、
10ミリワットとかでもかなりいってますよね、
うん、いってますよね、まあ、そんな感じですね、
はい、
ディレクターは結構10メガ出てたような、
はい、ここのところしばらくですね、ね、夜は10メガなんですけど、うん、あの FT8 で、50ワットに10メーターぐらいの高さ の、うん、あのコブウェブで、スクエアローみたいなやつですね、
はい、
あれでね割と北米と係争できるんですよ、うん、
なるほど
ね、北米の方の相当受信能力が高いっていうのもあるんだと思うんですけど、うんうん、私の方がねレポートがいいんですどうしてって感じなんですけど、
なんで入れすぎ違うか
50ワットですね、私50ワット
50ワットね、
うん、相手はもうちょっと出てるでしょうね、うん、
まあ、あのいわゆる SL あというかあの普通 の、S、あの RS レポートと違ってね、今言ってるデシベル標準というのはあの、はい、信号とノイズの、まあ、比率なんで、あの あくまで強いからレベ、ね、あのデシベルが高いわけじゃないんですよ ね、
ああ、そうですね、
弱くてもあのノイズが低ければ、ね、非常にいいレポートになる、
結果的に良くなるんですね、
そうなんですよ、
ああということはアメリカの場合ノイズがすごく少ないんですね、うん、皆さん
かもしれないですね、
アメリカの田舎は少ないと思います、畑のど真ん中で、
はい、そうですね、
都市雑音は少ない
と、少ないですね、
まあ、トロピカルノイズもないですからね、
ああそうですよね、
うん、トロピカルじゃないです、うん、まあまあいろんな、ね、ことが複合して結果的にレポート良くなった、
そうですね、
そうですね、
逆に言うとうちのノイズが結構高いってことかもしれない
です、そうかもしれないですよ、
まあ日本の場合ね、だいたい普通ちょっと田舎といってもね結構ノイズ多いですから、
多いですね、
よっぽど田舎行かないとね、
そうですよね、うちすぐそばに変電所もあるんで、
そうですよね、
ダメですね、まあ電車も裏ね走ってるんでね、
ああそうですね、
うん、まあそんな感じですね、
はい、
はい、ということでね、
はい、
で、まあ、いろんなあの、まあ、パワーにしてもあのそういう今の、1次業務2次業務とかね、そういうちょっとあの、周波数の使い方を調べたいなという時はね、
はい、
あのアマチュア無線のね、電波のアマチュア無線じゃないわ、いわゆる電波の利用計画等がね、あの総務省の、
はい、
周波数割り当てかなんかやったかな、
割り当て計画、う
ん、割り当て計画、
利用計画ですね、
利用計画、
はいはい、
うん、であの周波数割り当て表ということでね、あの HTML 形式とかの PDF 形式でね、あの配布されてますんでね、はい、一回それ見ていただいてもね面白いんじゃないかなと、こんなところが、はい、とかね、上の方はあの、はい、ギガヘルツになるとアマチュアも全部2次業務ですから、
ね、
2次30とかね、
ですね、
はい、だから他にどんな業務があるのかなとかね、
面白い
ね、そういうの結構見るのも面白いですよ、
はい、そうですね、あ
の見るのはただなんで、
はい、
ということでございます、
はい、はい、
西広です。今回ハムフェア初めてです、思いっきり楽しんでいきたいと思います。ハムのラジオ、
QCQ企画からのお知らせです。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてアナログデジタルテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。一山、二山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でも分かりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用。2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。
本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず、一つ一つの問題に取り組んでいただくもよし、型にはまらずあなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には、国家試験対策の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には、送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても、追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座は、現在10月期のお申し込みを受付中です。そして、おなじみの一山二山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 75%。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。50代男性の方、模擬試験問題を5回もやっていると、自分の苦手なところとそうでないところがよくわかったので、繰り返し解いていくうちに理解して、重点的に勉強することができてよかった。忙しい仕事の中で学習のペースをつかむのに大変有効でした。直前の対策資料もこのような過去の分析は個人では時間も限られていて難しいので大変助かりました。ありがとうございました。60代男性の方、念願の合格通知が届きました。合格できた要因としては、やはり模擬問題を中心とした教材、そして質問フォームによる指導の効果が大きいと感じています。勉強方法に対するアドバイスや、わからない無線工学の計算問題などは、質問メールで総指導を受けました。地方に住んでいて、周りに相談できる人がいない私にとっては、素晴らしい先生や先輩と同じ感覚でした。ありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しませんか？一山、二山、12月期通信教育講座は、6月下旬よりお申し込みの受付を開始いたします。また、QCQ 企画では、一部地域を除いた全国各地で、3アマ、4アマ、そして2陸徳、3陸徳の養成家庭講習会を実施しております。講習会の具体的な開催場所、日程については、QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
ヨタジャパン企画、若者無線電話相談室。
皆さんこんばんは。若者無線電話相談室のコーナーです。司会の私 JH1DWQ 染谷匠です。どうぞよろしくお願いします。今日は海外のアマチュア無線について質問が来ています。お答えくださるのはハムのラジオパーソナリティ加納さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速今日の質問に移りたいと思います。お電話がつながっています。こんにちは、お名前教えてください。
もしもし、佐藤です。
こんにちは。学年お聞きしてもいいですか？
今、大学1年生です。
なるほど。大学1年生の佐藤さんですね。今日はよろしくお願いします。早速ですが、はい、今日どんな質問でしょうか？お願いします。
FCC の試験について、少し自分でもいろいろ調べたりしたんですけれども、はい、法律の勉強が日本と向こうとで違うというのは大体分かったんですけれども、はい、無線の工学については、日本の試験と同じようなものなのかどうなのか伺いたいんですけど。
ああ、なるほど。佐藤さんは、FCC 実際にちょっと受けられたいっていうのが今お考えでしょうか？
そうですね。ちょっと興味を持ってます。
ああ、なるほど。じゃあもうこれからは海外でもちょっと運用したいっていうことですかね。 加納さん、じゃあ、この FCC の工学の試験について、はい、ちょっと、佐藤さんに、はい、お願いします。
はい。佐藤さん、受けられるということはですね、非常に、いいことだと思うんですよね。で、ただ、工学の出題範囲がどんだけずれてるかっていうと、レベルからすると、ちょっと日本よりは全体的に優しいかなという感じはします。例えば日本の一山と、向こうのエクストラと比べると、エクストラの方がちょっと優しいかなという気にはなります。ただ出題範囲がですね、日本の分野とちょっとずれてましてですね、よりその実際の運用に即したような内容が結構求められているということですね。特に入門の、テクニシャン級とか、ゼネラル級あたりだとその分野が多いということだと思います。で、さらに、私のちょっと個人的な感触なんですが、アンテナ系とかですね、電波の伝送系ですね、この辺について、日本はほとんど質問がないんですが、アメリカのその FCC の試験には、その辺がかなり詳しく、質問されてるなという感があります。で、あと勉強の仕方とも含めましてですね、普通は、クエスチョンプールと称して、その中から出題されるわけですね。それがあるんですが、そこだけを勉強されて試験を受けられる方が多いんですが、私の個人的なおすすめなんですが、ARRL の発行している教科書ですね。ちょっとページ数が多くて英語で大変なんですが、ちょっと英語の勉強も兼ねてですね、こちらの方を勉強されるといいかな。そうするとより実感が湧くんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか、佐藤さん。
ああ、そうですね。教科書みたいなのがあるということで、そちらもまた自分で調べてみたいと思います。
はい。ARRL の、物販のところがありまして、そのホームページにから買えますんで、そこから買われるといいかなというふうに思います。ただ、テクニシャンからジェネラルエクストラとやると、全部で2000数百ページを英文で読むことになりますが、いい勉強になると思いますので、ぜひ読んでいただければなと思います。
なるほど。アドバイスありがとうございます。
で、もう一つなんか、ご質問があるとか、はい。
ライセンスを取って、
はい。
ライセンス取った後の話なんですけども、
はい、
そこで海外の方と更新するときとかの話で、
はい。はい、
でその時には、大抵いつもは、ファイルサインですとか、そういったことを送るっていうのは聞いたことはあるんです
けども、はい。はい。そうですね。
他にどのようなことを話されているのかなっていうのを。
こうだと思うんですね。何を話をしてもいいと思います。で、自分の知識のある限り幅広く、興味に、日本語で喋るときでも、いかにその自分の持ってる知識で話をするかということだと思いますんで、基本はそこで何でも話してもいいなというふうに思います。その方が、意思の疎通しやすいなということで、語学、英語であろうと日本語であろうと喋る内容は変わらないよねっていうふうに基本的には思ってます。で、内容的には、一般的な情報交換、日本の話をしてもいいですし、無線の技術の話もしてもいいですし、あとは、日本の文化について喋ってもいいし、新しい機械とか、家電の話をしても何でもいいと思います。自分の得意分野で相手が興味を示すことであれば何を喋ってもいいかなというふうに思います。ただ、最低限の、日本語の会話でもそうなんですが、公序良俗に反すること、これだけはですね、最低限度守っていただければなというふうに思います。で、さらに詳しく言うならば、私が気をつけていること、三つだけは絶対に話をしないという思っていることがあります。一つは、政治に関すること。それからもう一つは、人種に関すること。それからもう一つは、宗教に関すること。こういう話をすると、いろいろと文化も違いますし、トラブルを起こしかない。と思いますんで、せっかく楽しい無線の会話が、つまらないものになってはしょうがないんで、この3つだけは基本的に、差し控えています。こんなところで佐藤さんの、ご質問に答えてますでしょうか。
あ、わかりました。そうですね。この3つを持っていけば、いろんなことが喋れるっていうのは、ちょっと自分でも少しびっくりします。
はい、
その後結構話す時間、
はい。
長くなりそうですけど。
はい、
どれくらいの時間、
はい、はい。長く話をするのが、楽しいですよ。アメリカ人と無線でですね、例えば、長く喋ること、ラグ中と言いますが、できれば、こんなに楽しいことはないな、というふうに、思います。
か、そういった楽しみもあるというのを
見
てよかったなと思います。
はい、ぜひともそれを楽しんでいただければと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
佐藤さんどうでしょうか、 FCC ちょっと、実際に受けてみようかなというちょっとモチベーション上がりましたか。
そうですね、受けた後のいろいろその楽しみについて聞けたのがすごい良くて、うんうん、まあこれから勉強、まあいろいろ大変だと思うんですけどもしていこうかなというそういった感じがします。
なるほど、じゃあぜひ FCC を取って、海外の無線化の方ともね、また海外に実際に行って、更新するということもぜひ楽しまれてください。本日ありがとうございました、佐藤さん。
あ、どうもいろいろお答えいただきありがとうございました。
ありがとうございました。このコーナーでは10代、20代の皆さんからのご質問、ご相談を大募集しております。ハムのラジオ、またはヨタジャパンのウェブサイトに専用の投稿フォームがございますので、こちらもご活用ください。またですね、メールでのご投稿の場合は、専用のメールアドレス、yota@hamsradio.net、ヤンキー、オスカー、タンゴ、アルファ、hamsradio.net、お名前、年齢、ご自身のメールアドレスを書き添えの上お送りください。以上、若者無線電話相談室でした。また次回お会いしましょう。
村重です。西野君と一緒で今回ハムフェアに来るのは初めてで、西野君にも負けないようにハムフェアを盛り上げていきたいと思います。ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、まあ、前半いろいろと、ね、30メーター、10メガの、ね、特徴とか言ってたんですけどね、はい、だから設備ですね、無線機、アンテナとかね、はい、どんなんかなというところでね、はい、まず無線機なんですけども、今の無線機なら HF の無線機はもうすぐに使えます。
ついてますよね。
まあ、大体ついてますので、ね、ワークバンド対応50メガまでいけるというのが、まあ、大体ね、でハンディになるとね、あの430まであるとか、ね、いろんなありますけど、
まあ、
大体10メガは HF 機なら、あのいわゆるあのモノバンド以外はね、大体ついてる、
ね。ついてますね。
はい。はい、で、まあ、無線機なんですけども、2アーム以上の、ね、バンドなんでね、あまり、ね、自作基地というのは見ないですよね。
見ないですね。最近、まあ、うん、全体に少ないですけど、うん、7とか21の方がやっぱり目立ちますね。
そうですね。はい。はい、でまあ、最近ね、まあ、前もいろんな特集しましたが SDR とかが、ね、入ってきてるんで、これからどんどんね、そういう自作記事も出てくるからという気がしますけど
ね。
まあ、ここのバンドね、 CW と、まあ、筐体機デジタルオンリーなんで、うん、まあ、筐体機デジタルは、ね、パソコンなければもうできないですけど、はい、CW オンリーならね、送信機自体を、ね、自作するのはそんな難しくないと思うんですけどね。断続ですからね、
CW なんで、まあ、3席ぐらいあればできちゃう。
そうなんですよね。はい、ということでございます。はい、から次にアンテナなんですけども、まあ、ちょっと波長が、ね、長いだけに、前半でもお話しましたけどもね、30メートルあるんで、ダイポールでも、
はい、15メートルですね。
15メートルいると、はい、サビオムウルチが、ね、7.5 メートルになります
ので、ね、うん、そうですね、うん、
でもまあちょっとね、庭が広ければ、
はい、
晴れんことはないかなと。
そうですね、7メガよりは小さいので。
そうなんですよ、
はい、7メガ晴れる方は大丈夫です
ね、うん、大丈夫ですよね、
はい、
うん、7メガと、
そうですね、うん、ですね、ダイポール張ってますね。
そうですよね、はい、でただ7メガとね、波長が整数倍じゃないんで、7メガなんて乗らないんでね、これはもう張らなしゃあないと。
そうなんです、別に張らないといけないんですよね、うん、
まあ、7あったら21で入れるとかね、
はい、
387とか21で入れるとかあるんですけど、それはちょっとできないというのはちょっと、まあ、ワークバンドの 特徴ですけどね、これは、
はい、そうですね、
はい、ということですね、うん、はい、だからロングワイヤー、まあ、私そうなんですけども、ロングワイヤープラスアンテナチューナー、うんうん、これは結構多いと思いますね、
はい、
うん、アンテナチューナーも、ね、各メーカーさん の外にロングワイヤー貼るためのアンテナチューナー、
はい、
お弁当箱みたいなとかいろいろ出てますよ ね
、
うん、そういうのでロングワイヤー貼って、まあ、10メガだけじゃなくて、ね、他のバンドも、ね、やりますけどもね、まあ、そんなは、はい、それなりに多いんちゃうかなと、
はい、
うん、ただまあロングワイヤーになるとやっぱりダイポールよりも、まあ、うちの場合ローディングコイル入ってるんで、はっきりとあまり飛びませんやっぱりフルサイズがいいですね。
フルサイズいいですね、
はい、
ということですね。受信の方はどうなんですか、ロングワイヤー。
受信も、まあ、受信はそれなりですね。結局読んでも応答がないという。
あ、そういうことね。
そういうことになります、うん、まあ、受信のよりそれ、まあ、言うても FT8 とかウィスパーとかばっかりなんで、はい、まあ、受信のはまあそれなりに見えるんですけどもね、聞こえるけども読んでも答えてくれないというか、
は
い、
呼びと叫ぶと応答のしてやつですね、うん、はい、あ、叫んでないけどね、
この前叫んでないから叫べないで。
そうそうそう、はい、うん、
ディレクターのスクエアロも確か 出てるんですよ ね,
ね一応ね大体4メーター四方ぐらいのが上がってましてね、うん、あんまり大きくない、
そうですね、
うん、上げてみるとね、
うんうん、だからまあ、 一軒家でもし一軒家とかね、
はい、
例えばアパートの上にアンテナ上げさせてくれれば、はい、上げれない大きさじゃないですよね。
そうですね、
4メガ四方でね、
うんうんうん、でまあ無指向性なんでね、
うん、
ちょっとその辺が、
そうですね、
ダイポールだと一応指向性があるので、はい、そっちの方がいいっていう場合も、うん、あるかなとは思いますけど、でも無指向性なんでいいですよね。
だ結構ロータリーダイポールでね、はい、自分がくっつけてる方いらっしゃいます、
ね、はい、いますね、多いですね、
うんうん、まあそんな感じですね、
はい
はい、まあ、ロータリーダイポール言ってもね、うん、まあ、V 型の、ね、ロータリーのやつもあるし、はい、まあ、いろんな形はありますね。ただ、はい、国産ではね、まあ、ワーク全体含めてバーチカルとかないんですよね、ほとんど
ないんですよ、
ね、ないですね、
V 型ダイポールとかになると、うん、ワークバンド専用のものが出てたり、ね、
そうですね、
しますけど、はい、
で海外は結構ね10メガとかね、ワークも入ってる場合も
多いですね。7メガ以上のものは大体10メガとか他のワーク入ってる
そう
ですね、ほとんどね、そうですね、バーチカルとかロータリーダイポールもそうですけど、
そうですね、
うん、
で、あと、まあ、今の7メガの例えばロータリーダイポールとかね、
はい、
ニエレヤギに70の2バンドとかね、
ありますね、
うん、いろいろあるわけですね、うん、ただまあヤギはねやっぱり
でかいですよ、
本当はね欲しいですけどね、
ニエレぐ
ら
いはね、
ニエレだと全然違うらしいですね、私ニエレの、はい、そういうローバンド使ったことない、
使ったことないんですけどね、
はい、まあ、例えば3デシベルと大きいですからね、
大きいですよね、
大きいですよ、
ね、
うん、本当に、
まあ、100ワットと200ワットの差みたいなもんですよ、
ね、そうですよね、
そうですよね、よくありますよね、100ワットでやってたけども200ワットにした途端世界が開けたというのが、
うん、そうか、う
ん、で、まあ、ちょっと最終的には分からないですが、ガムとか言って聞いててもね、ええ、ちょっと頭 のちょっとずば抜けて出てらっしゃる方がいらっしゃるのは大体200ワットになってたり、ね、100ワットの中に200ワット出てたり、ね、ええ、まあ、今はね、ニアまで200ワットまで強化されてるんで、200ワットというのは結構色いい選択肢じゃないかなと思いますけどね、
は
い、
そうですね、無線機がもうちょっと増えてくれるといいんですけど ね、
そうですね、
今少ないですよ ね、 そうです
ね、でちょっとやっぱり高くなりますんでね、200ワットになると ね、 電源がやっぱりそれだけOK ね、私持ってます、FT2000 でもね、FT2000D はね、電源外付けなんですよね、やっぱどうしてもね、
で、
2000 の、100ワット機はないぞという感じで、ね、うん、やっぱりそこに上げちょっとやっぱり、まあ、お値段と大きさに、
ね、今度 の FTDX101、
うん、
あれも電源外付けで200ワット
です
ね、内蔵型は、うん、内蔵だったかな、電源ないやつは100ワット、
100ワットですよね。まあ、それはね200ワットの外もそれなりの電流いるんで、
そうですよね、あれ結構電圧も高いんですよね、ファイナル、
そうですよね、はい、
うん、
うん、それとアンテナといえばリョウさんのところ の、 ヘックスはあれですね、10メガも全部入ってるんですよね、あれ、は
い、入ってません、うん、
入ってなかったっけ、
はい、一番下が14メガなんで、
14までか、
はい、
そうか、失礼いたしました、
だから10メガと7メガはフルサイズのダイポールを貼っております、
うん、あ、なるほどなるほど、
はい、
あ、そうか、ヘックスで10メガやろうと思うと、もう一つ周りに大きいの付け加えない
と、ね、ものすごいでかいの付け加え
ない
と
ダメなんで、ね、そう
よ、はい、
そうか、そう、あ、14メガでしたね、はい、そういえばね、
は
い、
7メガのダイポールとか10のダイポール入ってるモデルがなかったんでしたっけ、あれ、
ないんですよ、
あ、そうなんですね、
もう、まあ、バカでかくなるんで、小さい、コンパクトというメリットがなくなってしまうんですよね、
そうですね、
六角形が大きくなると大変なことになりますんで、風圧面積とか、
そうでなくても結構、風圧結構大変ですからね、
もう強度増しとかないと大変なことになるんで、
そうですね、
はい、
で、まあ、ということでね、まあ、10メガということで波長がやっぱり長いんで、エレメント数の少ない、はい、まあ、シンプルなアンテナがね、まあ、多いことが多いですね、
は
い、
そうですね、
そういう感じですね、うん、はい、はい、ということでね、30メーターなのでいかがでしたでしょうか。またね、お聞きになっている方々もね、10メガこんなことやってるよとかね、
はい、
こんなもできるよとかね、いろんな、はい、ご経験あると思いますんでね、ぜひぜひお便りいただけましたらね、はい、ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします
、はい、JI1VEX です。ジュニアハムを、もっと、盛り上げていきたいと思います。ハムのラジオ、
はい、ということでね、今日は、ね、お便りご紹介したいと思います、
はい、
これはですね、 JN2SZP ポータブル3鳥居さんからいただきました、
ありがとうございます、
はい、皆さんこんばんは、ちょうど16日分放送が終わっ 定からのとこになりますということで、ありがとうございます。以前 IC9700 を発売日に運よく購入できまして、嬉しさのあまりお便りを出させていただき、放送でも読まれました。ダブルの喜びですから1月から2月やったかな、
9700、はい、2月にいただきます、
ね、
はい、
出て、もうみんなね、まだか、私もそうですけどね、まだかまだかと待って、私2月になってからですけど、第2ロットが入ったか、私の場合第1ロットがね、多分鳥居さん第1ロットが入ったと思うんですけどね、はい、バッチリですね、
いいですね、
はい、後で記念ステッカー希望と記載したらいただけたことを知ってちょっと残念ということで、はい、ちょっと特集、別の特集やってた時に、はいはい、記念ステッカーをね、
そうなんですね、
お配りしてたんでね、申し訳ございません、普段はございません、
すみません、
はい、ちょっと鳥さんね、ポータブル3ということなんでね、次7月の後半にカンハムありますんでね、はい、池田市民文化会館であります、そちら来ていただきましたらね、ジングルを取らせていただきまして、で、うん、ステッカー、ね、差し上げたいと思いますんでね、はい、ぜひぜひお立ち寄りください、はい、よろしくお願いします、はい、
します、
途中でまたね、変なとこ行きましてさて本題ですが、IC9700 を購入して結構時間が経っていますが、毎日電源を入れてワッチしたり CQ を出したりしています。
いいですね、
いいですね、うん、平日は帰りが遅いのでほとんどワッチですが、先々週ぐらいだったと思うのですが、2メーターの SSB が e スポでものすごく開けて、2メーターでは初めての DX 更新することができました。当局の設備はアパートなので大きいアンテナも立てることができないのですが、 CQ オムさんの CQ オムながら電子工業コラボ企画の HM2243VB144-430MHz デュアルバンドヤギアンテナを利用しています。いいですね、これ
いいですね、
ちょっと探してみよう、はい、コンディションが相当良かったのこともありますが、はい、まさかの DX ができるとは、また新たな発見と楽しみができた気がします、
はい、
これからもできる範囲でハムライフを楽しみたいです、
はい、
追伸ということでね、せっかくの高機能な、IC9700 はまだまだ使いこなせてないなと思いつつ、出てくれてありがとうという感じですね。 あともし採用されたら今度こそ記念ステッカーをいただきたいなということで、すいません、カンハム、からハムフェアとか、
ね、はい、
から東海ハムもあるいは2でもありますんでね、はい、2と3ダブルで来ていただいても結構でございますので、
東京もありますのでね、
はい、よろしくお願いします、はい、で、お便りの、ね、2メーターの、ね、SSB イースポなんですけどね、これね、夏場ねイースポ出るとね、すごいんですよ
これどれ3エリアぐらいだとどの辺、
6とか8とかもう
そっちまで行っちゃうんですね、うん、でこの鳥居さんの DX はもしかしたら台湾とかですかね、
うん、もっとと思いますけど、まあ、私言うてる割とイースポディオの国内が多いんですけど、
はいはい、
うん、私ちょっと APRS というのをやってましてね、最近ちょっと常時バッチしてないですけど、ノードとかね、デジとかやってると、トークの曲が入ってくるんですよ、6とか8とかね、APRS なんでね、でそれが、ね、一つのビーコンになるんで、あ、これは SSB 開けてるなとなりますんでね、結構これから楽しみなバンドですのでね、はい、ぜひぜひ、IC9700
活用
して活用してください、はい、はっきり言うと私も、ね、使いこなせてますマニュアル読んでも分からないという
そういうこと
なるほど
そんで、ね、
D スターのデジタルモード DD モードがなんか使い出があるような感じがしますね、
はい、そこまで、ね、まだ行ってないんです
そういうこと
一応レピーターというか、はい、D スター の近所 ね、ところレピーターつないでやってるんですけど、ね、
はいはい、
まだ使いこなせてません、
はい
はい、ということでね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでございましたでしょうか。ハムのラジオではね、お便りジングル募集しております。はい、お便りジングルのメール電話先はham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からもね、投稿できますのでよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、 JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。